皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお話はフラットな世の中ということです。もう前々から私もここで、横型というお話をしていると思います。鳩山内閣の施政方針演説、まあ所信表明演説ですかね、所信表明演説にもフラットなという言葉が出てまいりました。まあこれいろんなとこでもう縦から横に時代がこう動いてくるわけですね。特にやっぱりそのまあ政治ということで言いましたらね、日米関係もこれフラットですよね。アメリカの国務長官が日本の大使を呼んでですね、その普天間はどういうことかと怒ったって話はありますが、あれもだから別にそのね、アメリカという偉大な国に怒られたと思ってちゃダメで、それは向こうがいろいろ文句言ってきたということですから、こっちも言いたいこと言えばいいわけで、もう対等な立場だということですよね。それからやっぱり中央と地方の関係、これがやっぱりですね、これから我々の生活には最もやっぱり関係してくるんじゃないかなと感じがするんですよね。その民主党の方も一括交付金というような話をしておりまして、市町村ですね、県ではないんですよ。県ではなくて市町村に一括で交付金を出しましょうというわけですね。でその交付金の使い道はですね、その市町村で決めてくださいというわけですよ。そうすると市町村長とか市町村議会議員がそのやっぱりその地元の運営のために、地元の市町村を経営するために、そのお金の使い道を戦略的に考えろってわけですね。いやーそれ考えられる人がね、今どれだけ皆さんの市町村の市町村議会議員にいます？ちょっとね顔を思い浮かべてみたらいいと思うんですよね。あの人たちがですね考えて我々の市町村を経営すると、いや多分ね多くの市町村の場合はですね、まだまだそんな実力ほど遠いというところが多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ本当に応仁の乱ってこのことですね。室町幕府がですねこの事実上衰退してしまいまして、事実上そのまあ小さな一京都の地方勢力になっちゃって、で全国各地がまあ投げ出されたわけですよね。で今まで都から将軍から任命されていたいわゆる守護大名ではですね、地元の経営ができなくなる。で村人もですね、そのもう今までの税金は払わないでいいようになるわけですよ。すなわちそんな荘園制度と申しましてね、今まで貴族ってのはですね形式上でも地主だったんですね。しかもそれがですね相続なんか繰り返しますから、ものすごく複雑にそのいわゆる分筆している筆がこう分かれていたわけですよ。で、そういう人間にですねこう一生懸命その年貢でも払ってたんですけども、もうそういうこともやらなくていいようになった。で同時に自分たちでやっぱりね自衛しなきゃいかんつんで村を作るわけですね。今までは荘園制度なんてものありますから、まあ、どこでもね、一つのルールのもとで自分たちで住めばよかったんですが、今度は全部自衛しなきゃいかんですよね。全部自分たちでやらなきゃいけないんで。ですからまあ、みんな集まって住むようになって、まあ、村の鎮守なんかを中心にね、この代表が集まって、そこで、言ってみれば三権を全部ね、行使するような、そんな時代もやっぱり来るわけですよね。ですから日本の歴史を見たってね、この地方自治が進む過程というのはね、あるいは地域主権が進む過程というのはね、ものすごい激しい時代なんですよ。やっぱり中央集権からですね、地方分権って言いますか、地方主権に変わっていくっていうのはですね、まあ、都が焼け野原になって、地域にいろんな豪族が現れて、ある種、まあ、無法地帯みたいなものがね、広がるような、そんな世界ですらやっぱあるわけですね。それが本当のフラットな世の中ってもんなんですね。フラットな世の中って言った時ですね、要するにその、みんなが整列して綺麗に並んでるっていうんじゃ全くないんですよ。それは死んだ世の中なんですよ。何も考えずにぼっと黙って座ってですね、その、言ってみれば難民キャンプでみんながね、今までどんな商売してた人も難民キャンプで、みんな廃墟を待ってるようなね、それがフラットって意味じゃないんですよね。 どうもね、そういうようなイメージ持っている人いるかもしれないですが、それは全然違うんですね。そうじゃないんですよ。フラットっていうのはですね、言ってみれば、逆から言えばね、下克上なんですよ。フラットイコールそれは下克上でありましてですね、まあ言ってみれば、いつでもその地位が変わり得るってわけですね。いつでも地位が変わり得る。で、ですから、いつでもやっぱりその、集合もできるし、解散もできるんですよ。で、大きな力を持ったところはやっぱりね、それ力強いわけですから、まあ周りに対する影響力も多い。だからやっぱりこの、覇権っていうんでしょうかね、その、力で全てを制圧するような、そういう環境はやっぱ整ってないんですね。すなわちその、中央集権が崩壊する過程っていうのは誰がやってもですね、なかなかその大きな権力だとか、大きな影響力を持つということはやっぱできない時代なんですよ。だからこの壊れていくんですね。で、そうなってくるとですね、本当にあの、なんつうのかな、みんな見捨てられたら困りますから、やっぱり自分の得意技をですね、活かして、個人も企業もそれから地域も、得意技を活かしていかに横と連携するかという、一人一芸プラスチームワーク、一人一つなんかできることがあって、それはもう誰も負けないできることがあって、その技を活かして横とチームワークを組むという、もうそういう形に持っていかないとですね、まあこれはちょっと生きられない世の中、これがね、フラットな世の中っていうことだと思うんですね。で、このフラットの世の中ってのはやっぱりですね、その人間関係がやっぱり縦から横になってきますから、縦型のですね、リーダーシップを駆使してると、もうこれ全然その歯が立たない時代なんですね。例えば政治なんかを見ていても、小沢さんのスタイルは完全縦でしょう。で、ああいうの好きな人いますよね。もう全部自分が決めると。しかしその、平成に入って20年ぐらい、全部やっぱり自民党の中で決めてましたよね。ただ自民党と民主党違うのは、自民党なんかいろんな人がいて、ああでもない、こうでもないっていう実力者がいたんだけど、民主党はあの、小沢さん一人しかいないってことですね。でも自民党全部一人で決めたんだけど、全然20年間良くないじゃないですか。だからね、トップダウンで物事を決めればうまくいくってとんでもない話で、トップダウンで物事を決めてうまくいくのはですね、その、決めてやったことが当たったその瞬間だけなんですよ。変化って次から次へと押し寄せてきますから、言った通りやってそれで成功しなければですね、どんどんやっぱりみんな見放していくんですよ。ですからね、こういう時にね、やたらにトップダウンでやったってですね、それ、かえってみんなを疲れさせてやる気なくさせるだけで、結果的にリーダーとしてはね、ものすごくお荷物をね、後で背負い込んじゃうことになるわけですよ。例えば小沢さんが雑談を振るってると、しかし支持率どんどん下がってるでしょ。あれがポイントなんですよ。小沢氏が雑談を振るっても支持率がどんどん下がる。支持率が下がるから焦ってまた雑談を振る。雑談を振るからみんなね、引いちゃってね、働かないようになる。あるいはみんなですね、呆れ返ってくる。で、また支持率が下がると悪循環なんですね。もうだからこの10年ぐらいそういう悪循環に入っちゃった会社が非常に多いじゃないですか。ついになんか政治なんかでもね、そんな形になっちゃったね。だからこの民主党こうなる前が自民党もそうだったでしょ。もう小泉内閣以降はですね、もう上の言うことを聞かないやつはですね、もう党にいられないぐらいのね、まあ独裁政治をやって、あまりくの果てに選挙で大敗しておしまいでしょ。だから結局ああいうの見てもですね、もう縦型のですね、リーダーシップはね、もう無理なんですよ。でもやっぱなんかね、この、本当の意味で、やっぱリーダーの交代期ですね、昔に憧れる人たちも多いんで、まあ、そういう人たちがこう少しずつ集まって規制を上げてるんですけどね、まあ、まあ通用しないわね。で、同時にこのフラットな世の中ってこう考えてみたときですね、誰もそのシナリオを持ってないっていうのがまた一つのポイントなんですよ。覇権っていう言葉はありますけどね、日本はあんまりこう覇権っていうのはないんですよね。まあ政治的に一番上に天皇もいますしね、で、覇権はやっぱりなかなか島国では難しいんです。ほら、大陸行ってみてください。覇権ってのはすごいですよ。勝ったものはね、みんな皆殺しにしたってですね、誰も文句言わないんですからね。やっぱ勝てば何でもできちゃうってのは覇権でしょ？もう中国も韓国もみんなそうですよね。しかし日本はね、やっぱり島国だから、台湾もそうですよ。ぐるぐるぐるぐる回ってんだね。もう、善と悪がぐるぐる回るみたいな話で、源氏と平家がぐるぐるぐるぐるこう入れ替わってみたいなもんですから、まああんまりね、その覇権にならない。で、覇権を取るとですね、やっぱ覇権を取った人のシナリオで大体世の中動いていくんですよ。それがね、覇権っていうものなんですね。もう自分の決めたシナリオ通り物事を動かす。だからその、覇権が強い時代はですね、 まあ、天の動きに逆らってでもですね、なんかこう物事をやるっていうことができるわけですね。しかしあんまりそれずれてるとやっぱそれは成功しないわけですよ。だから覇権国もやがてみんな崩壊するでしょ？ねえ、大陸でも、なんでもそのね、あんまりこのやりたい放題やった王朝は崩壊しますよね。だからやっぱ覇権もね、やりすぎるとですね、やがてどっかでこう崩壊するんですけども、とにかくある程度覇権が効いてる間は、そこで、まあ、覇権を握ってる人の決めたシナリオでこう動くわけですね。フラットになったらそれないんですよ。どこにもシナリオないんですよ。例えば日米関係のこれから先なんて誰にもわかんないんですよ。やってみるまでわかんないんですよ。一つもしそこでね、答えがあるとしたら直感ですよ。直感でどうなるかですよね。その直感は大体どうやってじゃあ見りゃいいかって、それは特別な能力を持ったりすらわかるかもしれませんけども、歴史なんですよ。こういうようなことが起きた時に歴史はどうだったかを見るとですね、なんとなくピンとくることがあるんですよね。これピンとくるってことはすごく大事で、ああ、これはこんな形に似てるなと。じゃあこんな風に行くんじゃないかなと。だから歴史がほとんど唯一のですね、あれ教科書になりますね。というかその指南役になりますよね。それ以外はなかなかね、よくわからないんですね。だから本当にそのフラットの世の中となりますとね、もう予言書がないんですよ。シナリオがない、予言書がない。だからやってみるまでわからない。だから正解っていうものは初めにわからないわけですね。正解がわからなければ行動できない人って最近多いじゃないですか。なんかゲームでもですね、それからその試験でもですね、正解はどれかってことばっかり考えてこう何十年も教育受けちゃったりするとですね、正解がわからないとですね、そのゲームを続けられなくなるんですね。間違ってもいいから行ってみようと。右か左かわかんないからとりあえず行ってみようと。間違ってると分かっててもとりあえず行ってみようと。じゃないかね、局面打開できない。それがこの世でしょ？世の中ってそういうもんですよね。でもそれできない人ってすごく多いでしょ。やっぱそういう人はね、今本当に立ち止まっちゃうと思うんだよね。だからもうみんな押し流されちゃいますよ。やっぱ正解がわからない。全体としての答えが一つ、あらかじめ見えないっていうのもね、フラットの世の中の特徴でありまして、だからここはたくましく行くしかないんですね。正解なんてのはですね、死んだってわからないもんかもしれないから、たくましく行こうということですよね。まあ、この辺まで話をするとですね、もう完全に思考停止する人って結構いるんですよね。なんか本当にそのもう、見てる世界が狭いというかな、もう、凍りついちゃうとか、張りついちゃうというかね。でもこれ訓練ですからね。いや、こんなもん全部訓練なんですよ。生まれつきでも何でもなくて訓練で、どんどんどんどんそういうね、辛い経験もね、積みながらですね、やっぱり自分の器量を広げていくんですよね。それ以外にこう、やりようがないと思うんですね。それから同時にこのフラットな世の中っていうのはですね、まあ私は前から言ってる戦略的な低エネルギーとほとんどあまり変わらないんですね。なのでその高いエネルギーを持ってるっていうのは、まあ位置のエネルギーで言ったらこの上下が非常にあるっていうふうに考えてもいいですよね。しかしフラットっていうのは、まあ言ってみればね、水田に水張るみたいなもんですから、あんまり動かないんですよね。フラットになるとあまりその大きな動きが生じないわけですよ。例えばね、原子力発電所でものすごい発電をして送電をすると、ものすごい高圧の電気を供給するわけですね。で、だんだんだんだん電圧降下してですね、この家庭のそのコンセントまで来るわけですね。だからものすごいその電圧差、高低のバーチカルな、上下関係があって、高低の上下があって、電圧の高低があって、それでこれ供給してるわけでしょう。しかしこれが田んぼの水みたいなもの、あるいは田んぼの、ね、小川の水を田んぼに含むみたいな話になりますとですね、ちょろちょろとして流れない。このちょろちょろとしたものの流れ、エネルギーの流れ、水の流れをどこいかに活かすかっていうのがね、フラットな社会で、この覇権を駆使するときのようなね、ものすごいパワーでなんかね、一気に動かすってことできないんで、少しずつやるしかないんですね。少しずつやっていくっていうのがこのフラットの中ですから、まあだからこれからはね、ボランタリーな経済って話も先ほどもう一つの番組でしましたけども、ボランタリーにやるっていうのもこれフラットですから、やっぱりそれはね、あんまり一度に多くのエネルギーをね、一気にかけることはできないんですね。それから同時にですね、その物事をこう進めるときにですね、大きな組織を作ってると大体うまくいかないのがこうフラットな世の中なんですね。やっぱそれはその、なんて言いますかね、来るもの拒まず去るもの追わずって言うんでしょうか。ボランタリーなものって全部そうなんですよ。来るもの拒まず去るもの追わずで、あまり境界線がはっきりしないんですね。お祭りなんか典型的にそうなんですね。 お祭りってその祭りを踊ってる人だけじゃなくて見てる人まで参加者なんですね。見てる人がいない祭りってのはあんな寂しいものないですからね。だからそうすると祭りの参加者ってどこからどこまでですかっていうのは、実はあまりあれ線が引けないもんなんですよね。ですからボランティアの時代になってくると、要するに教会があまりはっきりしなくなるんですよ。フラットな世の中ってのは教会がはっきりしないんです。だからそれもやってる、あれもやってるけど、まあ、関与の度合いはその時によって、その自分の好みによって違うと。だから、あるのは距離感だけなんですね。入ってるか入ってないかの1か0かではなくて、距離がどれだけ近いか、あるいは遠いかということなんですね。こうなってきますとね、その物の考え方といたしましてですね、要するに、全部じわっと進んでるんですよ。私はどこそこの社員であって、その社員以外ではダメとかね、こういうもののやり方でいきますとね、やっぱり人はすごく息苦しくなるはずです、今の時代は。昔はその方が良かったんです。例えば私が学生を卒業して就職した頃はですね、例えば住友銀行に入行した人はですね、よその銀行の人とはまず会わないんですね。ええ、なるべくその会わないようにするわけですよ。特に若いうちはね、やっぱその銀行のカラーに染まらないといけないみたいな部分がありましたからね。で、まあ、だから、なんつうかな、この仕事の話なんかでも、よその、ね、銀行の人たちと普段仕事の話なんてことは、基本的にはありえないことで、まあ、今でも銀行なんかね、そんなことやってて、縦割りになっちゃって、それ組織の中でみんな閉じこもってますから、まあ、あれはアウシュビッツの強制収容所か、北朝鮮のですね、その強制労働キャンプみたいになっちゃってるから、まあ、我なもんだね。抵抗する力も失っちゃってる、そのままうずくまっちゃってるんですけども、ああいうやり方はやっぱりね、フラットの時代に合わないんですよ。フラットの時代はですね、この濃淡なんです。0、1じゃなくて、濃いか薄いかですから、自分でやっぱりこれをやろうと思ったら積極的に近づいていかないとダメなんですね。で、積極的に近づいてくる人が集まってくると、そこが熱くなるんですよ。熱気を帯びてくるわけね。選挙なんかもそうなんですね。選挙なんてのもあれね、教会はあんまりはっきりしないんですよね。熱伝導ということがよく使われますけども、あれも教会のはっきりしない部分で、真ん中がまず一番熱くなきゃいけない。で、真ん中はずれちゃダメなんですよ。宇宙の中心みたいなもんで、真ん中は熱く、そしてずれちゃいけなくて、そこから順番にこう外にエネルギー出していくんですね。で、そのエネルギーにいいと思う、感じていいと思う人が近くに、まああんまりどうかなと思ったら遠くに。で、いいんですね。だからこの宇宙と同じで、中心からずっと外側まで引力がずっとあるんだけども、まあある種その距離感を持ってね、みんなその星が繋がってる、それで十分なんですね。それを無理やり手元に集めようと、小沢一郎みたいなことやるとですね、いや、それは大変なんだ。一心海に這えなんずばで、ね、いらずんばその銀にあらずみたいなね、そういうことをやるとですね、これはね、中も弱くなるし、外も呆れ返ってくるんですね。だからそういうやっぱ入れ方が難しいんですね。やっぱり皆さんね、フラットな世の中になりましたらね、こう、やっぱりある種の直感というか、天と通じるものがないとね、本当にこれは難しいってことですよ。今までね、その覇権のある時代はね、覇権にいろいろ問題もあったんだけども、まあ誰かに依存して生きるってことできたでしょ？ねえ、この前の放送でもなんか小沢一郎は正しい人が間違ってる人がどうなんですかっていうね、コメントが来るんだけど、そんなことは私は知らんのでありますよ。それを判断するのはみんな自分の仕事なんで、自分で構わなきゃいけないわけで、そこはやっぱ縦型と横型の一番違うところですね。これがいいか悪いかは誰かに教えてもらえればね、その多数派についてれば成功するってのは、まあ、典型的な縦型のやり方なんだけど、横型はそれダメなんですよ。いいも悪いも自分でですね、考えて、自分で判断して行動するしかないんですね。正解なんて最初からわからないんですよ。やってみるまでわからない。で、間違ったと思ったらやり直しはいいわけで、いくらでもその辺はね、リターンマッチができるわけですよ。昔の日本の会社のピラミッド型の組織みたいに、ね、その減点法で全部評価されて最後決まる。最後の評価決まる。そんなバカなことはね、世の中はないわけであります。だからまあそう考えてくるとですね、今本当にその人々の気持ちの中でね、大きな変化を起こしていかないと、だから一人一人自分の気持ち、価値観を変えていかないとですね、これはなかなか新しい時代がね、地獄のような時代になるわけですよね。まあそしてやっぱりその暗く冷たいと、もうどうしても友達がいい友達できませんから、これはもう本当にね、えらいことになりますよ。ねえ、やっぱり、いい友達をちゃんと持っておかないとですね、特に来年以降なんかね、どうなるかわかりませんからね。まあ本当にそういうことでね、生き様がね、本当問われてるなって感じがするんですね。 まあ、田んぼの水なんかもそうですけどもね、抜けるときには一気に抜けちゃうんですよね。ですから、やっぱり怖いですよ。今経済に金があると言ってもですね、抜けるときは一気に抜けますからね、どっかの国で破綻が起きたって、そこで大穴が開ければそこから一気に全部水抜けちゃうんですよね。モグラが掘ってる穴ってことがありますからね。まあ来年以降気をつけなきゃいけませんけども、まあとにかくフラットな世の中ですから、いいも悪いもなくこの中でね、生きる術をね、皆さん身につけていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、フラットな世の中ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。